今日たくさんの質問の準備をしてきたのですが、今日一番ですね、お尋ねしたいのは中期経営計画に対することなんですが、これは総会後の事業方針の説明の中で、質疑をお取りいただくということを受付で、伺いましたので、そういうお時間をいただけるんでしたらまたその時にご質問したいと思いますが、間違いございませんでしょうか。
ただいまのご質問の内容について確認させていただきます。ただいまのご質問は中期経営計画につきまして、この株主総会の後に予定しております事業説明会において説明がなされるのかどうかと、そういうご質問というふうに理解しておりますが、
また質疑の時間を設けていただけますかという意味です。
はい、私ども中期経営計画につきましては、すいません、本件につきましてもまず私の方からご回答申し上げたいというふうに思っております。まず中期経営計画につきましては、私ども社内の中で、期間といたしましては文字通り中期3年タームでの私どもアプリクス並びにアプリクスグループが、進むべき方向、並びに課題につきましての、整理を行うという、あくまでも、インターナルな社内のために資する、という目的で、策定されたものでございまして、現時点ではその数字でありますとか内容等につきまして、細かく、外部の方にですね公表するというような考え方は、持ってございません。
細かくなくても大きな売上なり経営なりの方向性がわからないと、投資家は株主はどういう判断で当社の将来の成長性というものを具体的にですね見込めばいいのか、それはどういうふうに考えたらよろしいんですか。
ただいまのご質問につきましては、細かい数字よりもそういった大きな売上高でありますとか、そういった成長というものがどのような形で、見込まれているのかというものが示されないと、株主の皆様方といたしましては、判断の材料、投資の判断の材料に窮するではないかと、そういうご質問というふうに理解しております。確かにご指摘のようなことというのはあり得ると思っておりますけれども、私どもでたちましては申し上げましたように、あくまで社内の経営の方向感というものを検討するということを主目的としておりますので、数字が一人歩きするということにつきましては、私ども自身も懸念するところでありますので、現時点では数字の公表というものについては考えてございません。
それについてまだ意見がありますけれども、次の質問に移らせていただきます。私は2005年の12月の暮れに当社の株主になりました。それから1年3ヶ月まさにですね、株価は鶴瓶落としという言葉がぴったりのですね状況でございまして、おそらくですね今日2003年12月に当社が上場以来、市場で購入された株主さんは今日現在一人も儲かってないという今の株価の状況なんであります。で、私は当社よく分かりませんで、大手証券会社のレポートですとか、そういういろんな資料を見ましてですね当社に期待をして株主になったのですが、予想外のですねこの株価の推移で困惑を実はしておるわけであります。でしかし最近もですね、いろんなアナリストの方々のレポートを見ますと当社に対する期待は非常に強いと、中にはですねまだ最近30数万の株価になっていながら未だにですね目標株価130万ということを謳っているような会社もございます。そういう外部の期待値と現実とのギャップのですね原因はどこにあるというふうに会社としてお考えかお尋ねしたいと思います。
ありがとうございました。ただいまのご質問の内容でございますけれども、 今ご質問いただきました株主様、2005年の12月に私どもの株をご取得いただきまして、まあ、次来1年3ヶ月、大変申し訳ございませんが株価が下落していると、そういう状況の中で、まあ、それに対しての私どもの、まあ、考え方、まあ、どういうものが株価下落の原因だったのかと、そういうご質問というふうに解釈いたしましたが、よろしいございますでしょうか。このご質問に関しましても、まず私の方から回答させていただきたいと思います。まあ、基本的に株価というものは文字通り株式市場そのものが形成するものでございまして、私どもの力の及ぶところとそうでないところとありまして、株価そのものに関してのコメントというのはこの場では差し控えさせていただきたいと思うんですが、私ども の, その申し上げたその外部要因についてうんぬんではなくて、内部要因、自責要因というものについては、次のような点があるのではないかというふうに思っております。これは一つには、一昨年、昨年と二度にわたりまして、私どもがガイドラインとして基礎に発表させていただきました、公表数字、業績予想の数字でございますね、売上高並びに当期利益とこういったものを発表させていただいているわけでございますが、それが申し上げましたように、過去2回一昨年昨年と2度にわたって、最終的に、下方修正をするに至ったということが一つ大きな要因としてあるのではないかというふうに思っております。まあ、そういった環境の中におきまして、まず私どもがきちっとなすべきことというのは何かと申しますと、今期基礎に発表しておりますこの2007年12月期第23期の数字、売上高75億円、当期利益、当期利益率 10% の7億5000万円、こういう数字を出させていただいておりますけれども、これを確実に達成し、株主の皆様方に対して私どもがお出ししております数字というもの、そして、アプリクスが、2004年の8月に IA ソリューションを買収して以来24ヶ月にあたりまして、負担してまいりました。焼却、のれん台の焼却が終わったということから、こういう連結ベースでもきちっとした、利益を確保し成長軌道に入っていくということをお示しすると、この実績でお示しするのが何よりの私どもの課題であり経営責任であるというふうに考えております。
もちろんおっしゃっていただいたことはその通りなんですが、私はですね、当社が非常に技術力が高いということを社会的評価を受けていて、それが現実の株価にですね反映してこない問題とは一体どこなのかと、で私なりにですね、その当社の IR 資料しか私は当社の実態がわからないんですけれどもね、 IR 資料を私なりに見た感じではですね、3点私は今後ですねぜひ、ご検討いただきたいということがございます。まず1点はですね、もうおっしゃった通り利益計画が未達成、これが株価下落の一番大きなもちろん要因であります。二つ目はですね、経営計画というのはこれは経営者から見れば株主に対する公約ですね、約束事なんですね。私はですね、去年の2月5月8月11月ずっとこう発表されてます IR 資料を見ましてね、 IR 資料から皆さん経営者の方が経営計画を株主との公約約束だから何としても必達するんだと、完全に達成するんだということが IR 資料から読み取れません。だから後で具体的な私なぜそういうことを申し上げているか具体的なご質問いたしますけれどもね。だから3番目はですね、投資家との対話のまずさじゃないかと私は思ってます。よくバーランキさんだとか日銀の総裁がですね、市場との対話が上手だとか下手だとかってありますが、私もっと投資家に対してですよ、 こういう情報を流したら株主がどういう投資家が判断をするのかというようなことを考えて IR 活動をしていただきたいと思うのですが、まあ、その3点であります。で具体的にはこれからご質問申し上げます。まず1点ですね、長くなって申し訳ありませんけど、私にとって非常に重要なことだと思ってますので少しお時間ください。当社が去年の7月24日にですね、上半期の業績下方修正を発表されました。で、まあ、その時の文言をですね、今振り返るつもりはありませんが、要するに結論的には上半期は利益が出ましたけれども異常経費が出まして、で計画を下回りますと、まあ、こういう内容だったですね。7億円ぐらいな、いわゆる資産計上しようと思っていたやつが費用計上したので、利益が落ちますと。で、まあ、そういうことあると思うんですね。まあ、私は基本的にはですね、開発費をできるだけ費用で落として当期で処理をしていくということはね、正しいことだと思ってます。ただそれはね、計画の中でのことであってね、計画外で利益計画をこうやって大きく狂わしてくれば、当然それをリカバリーする費用の削減策なり対策というのがいると思うんですね。7月24日のですね、当社のその下方修正の中では全くそういうことについては触れられてないんですね。これやっぱりね、こういうことで異常経費があってこういうふうに利益はマイナスになるけれども、こういう対策を打ってここまでねリカバリーするんだというね、そういうですねメッセージがやっぱりごく普通のこととして必要なんじゃないでしょうか。そういうことがないと、そのね、担当者の費用がこうなったから利益落ちます、これだけです。これはね、そこに経営の意思っていうかな、そういうもの入ってない文章になりますね。だから私ね、こういう部分は非常にですね、このレポートを見て大丈夫かなというふうにまあ思いました。それからもう一点ですね、これはまあ経理のことでちょっと気になったんですが、この7月24日のレポートでですね、売上高が未達成となる模様であり、私そういう面でね、その海外ももちろんもう今大もう一部上場でね、何十カ国に、その子会社ある会社だってですね、スピーディーな経営決算されてます、報告されてますよね。私ね、こういう文章されると月次決算ちゃんとされてるのかなと、まあ、不安に思いました。それから3点目であります。11月15日にですね、当社の第3四半期の決算報告が ありました。それでこの時点でですね、第3四半期まで計画を大きく下回るという数字であったのですが、当期期間計画については売上が今後増加が見込まれるので期間計画は据え置きますと、こういうことでありました。それで、まあ、最初 の申し上げた2点は、まあ、よろしいんですけどね、11月15日時点で12月末の売上増加が見込めたものが、なぜ1ヶ月半でですね、まあ、2月の9日のですね、業績下方修正で大きく狂ってますよね。1ヶ月半の、ね、見通しがこれほど立たないのか、11月15日時点のですね、売上増加という判断をされたそのことと結果にですね、どこに問題があったのかご説明をいただきたいと思います。
ありがとうございました。まあ、前半の私どもの技術力が株価に反映されていない、まあ、IR の対応でありますとか、経営計画の達成に関しての経営陣の必達の違いでありますとか、投資家の皆様方との対話、こういったもの、並びに、まあ、昨年行いました、業績の修正等々に関しましては、これは貴重なご意見として、賜らさせていただきたいというふうに思っております。で、一番最後のご質問、これが質問になるかと思いますけれども、2006年の11月の15日第3四半期の、 業績説明の段階で期間損益につきましては期間計画につきましては不正を置いたということについてのご質問、なぜなのかと、そういうご質問というふうに理解しております。この質問につきましては取締役の山科の方からご説明申し上げます。
山科でございます。ただいまのご質問につきまして私からご回答申し上げます。あと先ほど、ご発言の中にですね、赤井では12月末までに、まだかなりの金額の、案件につきまして、12月末までに、計上する可能性があるだろうという判断をいたしまして、修正を行いませんでした。従いまして、その件に関しましては、売上高につきまして、計画を上回るというような見通しをその段階では持っておったということであります。ただ残念ながらですね、その後の1ヶ月半の間、特に12月ということで、年末でもあり書き入れ時ということで、私どもの営業も、かなり努力しておったと、いうことではあるんですが、残念ながらですね、十分な、利益面において計画を達成するほどの、売上にはならなかったと、いうような結果に終わってしまったということであります。で、その意味ではですね、正確かどうかというその予算に関してあるいは計画に対して、その精度を上げていくためにどうすればいいのかということで、月次決算についても、ご意見頂戴いたしましたけれども、これは日々ですね、改善すべく、精進している次第であります。
ありがとうございます。本当はもっと申し上げたいんですけどね、時間の関係もありますのでですね、2月9日の業績予想修正についてお尋ねをいたします。このですね、業績予想修正では上半期が2億1600万の経常段階での計画費マイナスであるとで、いうことなんですが、ここでね、なぜ言及されないのかということ、先ほど私申し上げたね、計画と実績ということに対する考え方が違うんじゃないかと思っていることの一つはですね、この IR 資料から当社のですね、前期の上半期と下半期に分けてものを考えますと、上半期は増収減益、計画費マイナス2億1600万ですよね。下半期は減収減益なんですね。経常は計画費10億5200万円マイナスなんですね。 IR 資料から見るとそういうふうになってるんですね。この内容を見るとですね、問題は上半期よりも下半期にあったわけですね。ところが2月9日の資料で、下半期がなぜ計画に対して売上が落ちて利益が10億も下回ったかということに対して一言の言及もないんですね。このレポートを私見ますとね、計画対比をきっとおやりなんですかと、10億も下回ったことに対してですよ、どう会社は考えてね、おやりなのかと。それが私さっき申し上げたね、経営計画に対するね、会社のその必死さっていうのが伝わってこないというのは、こういうところからも感じられるわけです。どういう考え方でこの下期は問題ないという解釈なのか、どういう考え方なのか教えてください。
ありがとうございます。ただいまのご質問の内容につきまして、確認をさせていただきます。2月の9日に行いました、業績予想の修正におきまして、上期下期という、こういう2つの期に分けまして比較しますと、上期が増収減益、それに対しまして下期が減収減益とこういうこういう状況になっている中におきまして、問題が下期の方にあるのではないかと、そういったことに考えまして、私ども自身のその経営計画と並びに実績、いわゆるその計画と実績の対比について、どのような考え方を持っているのかと、このようなご質問というふうに受けたまりました。よろしゅうございますでしょうか。それではこのご質問につきましても、取締役の山科よりご回答申し上げます。
山下でございます、ただいまのご質問につきまして、ご回答申し上げます、上期と下期と、いうことにつきまして、計画ではですね、実際、こちらの、2月9日の、記載にはありませんが、その前の段階ですね、その7月であったり、7月のですね、修正のリリースもしくは、IR 資料等をご覧いただいているということですので、それに沿った形でお話申し上げますと、その中で一部の、大型顧客について期初の計画においては四半期で安分して売上を想定していますということを申し上げました。これに対してですね、これがこのお客様に関しての売上が第二四半期に一括計上されているというご説明を申し上げております。これに伴いまして中間期については売上高がですね大幅に計画を上回りと、従いましてそれに伴って下期は期初の会社計画に対して下回りますよということは説明会それから IR 資料等でご説明申し上げている通りです。売上につきましては、そのような事情がございました。で一方費用につきましては、まさにおっしゃる通りのところで、理由についてはですね、2月9日の、発表資料に、記載してございますけれども、第一四半期、のですね、一過性の費用もしくはその資産計上予定であった、費用のうち一部を、費用認識しているというような影響が当然これ上期も引き続けて影響しているわけですけれども、さらにその第4四半期におきまして、資産計上する予定であった投資の一部、約3億円ですけれども、こちらが、結果的に費用認識することになってしまったというような事情がございます。従いましてその意味でですね、上期と下期と分けてご説明いたしますと、上期については7月のリリースの通りでありますよということになりますが、下期につきましては2つの事情ですね。売上高につきましてはもともとの計画がある大型のお客様につきまして、四半期安分で4四半期に均等に乗せるという予定だったものが、上期に一括計上されてしまったことによって、下期の売上高が、計画を下回っている形になっていると、さらにその上で、資産計上する予定であったソフトウェア投資の一部を、費用で認識していると、この2点により、減収減益になったと、いうことで、ございまして、その意味ではですね、私ども、常にそうした四半期によるズレと、いうことも、ございまして、ですので、社内の計画としてはもちろん四半期も、立ててございますし、月次もございますけれども、計画の達成の有無という点につきましては年度の、考え方で、社内では、管理いたしております。その意味でその年度の計画につきまして達成できていないというご指摘についてはご意見貴重なものとして受けたまわります。
もっと申し上げたいんですけどね、私ね、この関連の質問をここで一区切りさせていただきます。
恐れ入ります。できるだけたくさんの株主のご質問をですね、お受けしたいと思いますので、ご質問はできましたらあと1問でお願いいたします。
あと2つさせてください。でもね、先ほどのやつでね、私ね、そのね、お宅様が出されているですね、2007年度の見通し計画、こういう資料があります。で、これを見るとですね、2007年度の見通し計画、業績計画、売上利益、経常、こういうふうに書いてあるんですね。私ね、見通しと計画というのは明らかに違いますよね。見通しというのは現在の状況でいったらこんな数字になるという見通しなんですよ。計画というのはそういう中で、経営者としてどういう数字に持っていくんだというのは計画なんです。これは経営者の意思なんですよ。だからね、私、ルールをいろいろね、おっしゃっても構わないんだけど、毎月のね、狂ったっていいんですよ。こういう計画に対してここが狂ったから、その翌月どうするんだとかね、次のその四半期どうするんだとかね、これをね、毎月確実にね、皆さんの経歴で釈迦に説法ですけどね、いわゆるプラン、ドゥ、チェック、アクションをね、毎月回していただくと、回したものを四半期のですよ、業績報告のね、中にね、現れるようなね、IR をぜひしていただければ、もっと理解しやすいというふうに思いますので、ぜひ一つよろしくお願いいたします。それからすいません、あとじゃあもう1点にさせていただきます。お宅様のですね、当社 の連結のバランスシートの中でお尋ねいたします。このバランスシートの中にですね、投資有価証券 というのが5、60億ほどございます。でこの中身についてお尋ねいたしますが、いわゆるですね、この投資有価証券の中には事業関連の株、例えばお持ちかどうか分かりませんが、例えば NTT ドコモさんの株を持っているとか、それは私の定義では事業関連の株とこういうことでありますが、それを除いたいわゆる財テクと世間で言われているものがこの約60億の中でおおよそどれぐらいあるのかを教えていただけませんでしょうか。
ありがとうございました。最初の見通しと計画に関しましてのご意見は貴重なご意見として賜りたいというふうに思っております。で、その次のご質問でございますが、当社の連結貸借対照表の中にあります投資有価証券勘定の中での、いわゆる財テクとして、まあ、我々の場合予支運用になりますけれども、そういったものの中身がどういったものであるかと、こういうご質問であるというふうに理解しております。よろしいございますでしょうか。それではこのご質問につきましても取締役の山品より回答申し上げます。
山品です。私からお答え申し上げます。平成18年12月末の段階におきまして、投資有価証券、59億、1900万ほどございます。ついでですのでご説明申し上げますが、短期の資産の方に流動資産につきましても28億、飛んで800万ございますが、私どもの、内部の規定によりですね、基本的に予支につきましては、極めてその信用格付けの高い、資産で運用するという形で、運用してございます。内訳を申します。まず投資有価証券のですね、59億1900万円の、内訳ですけれども、そのうちですね、約47億から48億円が、いわゆる債券ファンドと、呼ばれる、MMF 等ということで、ご存知かと思いますけれども、こうした、短期の債券ファンドで運用してございます。で、差額になる部分がですね、その他の、事業会社への戦略的な投資であると、いうふうにお考えください。それからですね、流動資産にございますその、有価証券28億円、こちらもですね、同様に、そうした MMF 等の、短期の、金融資産と、極めて、信用力の高いものに、集中して投資してございます。以上です。
今おっしゃった中で最大のリスクが出た場合に、今時価評価ですから営業外損失にどれだけのマイナスが出るリスクを背負った投資なんですか。
ただいまのご質問は潜在的なリスクということで、受け止まりますが、実際にはですね、格付けとしては、AA それから AAA といったようなものを中心に、投資をしてございます。もしくは債券ファンドと、いうことで、時価評価してございますので、基本的にはですね、いろいろな計算方法はあるとは、考えられますけれども、私どもとしてはですね、最大の、リスクであったとしても、1% 程度の損失にとどまるであろうと、いうことで、特にその AA、AAA を中心とした債券並びに、債券ファンドで構成していると、いうことからですね、そのように捉えております。
わかりました。私はですね、当社を取り巻くお客さんというのはですね、国内でも世界的にもね、まさに生き馬の目を抜くような競争されている業界なんですね。私はね、そういう中で当社がですね、優秀な技術力を結果として数字に成果に結びつけていくにはね、ものすごく大変な経営努力がいるんだろうと思うんですよ。そうしてですね、13億の、先ほどの社長がですね、今期は何としても達成するとおっしゃいましたんで期待して待ちたいんですけどね、そういうものにリスクを背負うようなものは極力に抑えていかないと純利益に影響してくるわけですから。だから私はですね、ちょっと私の理解不足かどうか分かりませんけど、専任取締役は3人でいらっしゃると僕は思うんで、そのね、数少ない取締役の方がですね、在宅やないかのところにね、頭をですね、僕はもう利息なんかつかなくたっていいからね、本業の方でいかに利益を出していくかにね、私は集中されるべきじゃないか。だからいくらがいいかというのはご検討いただいたら結構ですけど、これはね、次の決算期で出るわけですよ。営業外損失でなんぼって、そこで言い訳をしていただくようなことにならんようなですね、バランスをね、よく考えてやっていただきたいと思います。 で質問以上で長々とありがとうございました。私はですね、あの上がったらすぐ売るつもりありません。先ほども申し上げたようにね、期待して買ったんだから、のどうね伸びていくかということをですね、もうものすごく期待してますので、苦いこと申し上げますけれども、今後もですね、次あの出される資料をとにかく克明にチェックしてですね、また、苦いこと申し上げるかも分かりませんけどね、それにまず最低ね、今期の計画を達成 していただくことだと思います。そしてこの会社はね、ちょっと保守的だけど、アナリストから見たら保守的だけどね、言ったことは必ず達成していく会社なんだと、こういうね実績をまずね積んでいただくということがですね必要だというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。長々とありがとうございました。
大変あの数々の貴重なかつ示唆にといいますご意見を賜りまして、大変ありがとうございます。私ども経営陣一同、今いただきましたたくさんのご意見を参考にしながら経営に邁進してまいりたいと思います。ありがとうございました。